方熊楠は長男熊や長女文江と二人の子供に恵まれました。長女文江は明治44年1911年に生まれ、長年この邸に暮らし、熊楠の研究の助手もこなしました。平成12年6月10日88年の生涯を閉じましたが、生前父熊楠と遊んだ思い出、研究者熊楠の顔、熊楠が予言した天神崎の将来などについて文江さんにお聞きしました。
で、熊楠先生のその普段の暮らしで、裸でですね、生活をされていたのはなかなか有名なんですけども、
はい、
この裸になるにはまだじゃあ5月じゃ早いわけですか。
ちょっと早いですね。
いつ頃から。
そう、まあ6月の末頃からですか。
ああ。で、その時の裸っていうのは、どういうような状態なんでしょう。
すっぱだからです。
ああ。何もなしで。
はい。
で、それでその書斎に座ってる時はいいんですが、
はい、
食事をしたりとか。
食事の時は必ず格子勉強やってました。
あ、食事の時は。
はい。
で、それ以外はすっぱだかで。
そう。
で、じゃあもう研究されていらっしゃる時はもう裸でされていらっしゃるわけですね。はい、
そうなんです。
なぜだったんでしょう。
一つには多汗症で汗が出るのと、それからこう顕微鏡を見るときにこう邪魔になるんですね。
はあはあ、
着物が。
で、それで子供の頃ですね、
はい、
そういう、まあ、よそのお父さんも、幼い文江さんは当然ご覧になるわけですけども、はい、まあ、よそのお父さん大抵服着てますよね、
はい、
で、自分のお宅のお父さんはいつも裸ですよね。で、この辺は何か特に子供の頃に
不思議に思いました。
不思議に思いましたか。で、お聞きになったりとか何か、
はい、
どうしてお父さんいつも裸でいるのとか。
母に聞きましたらね、世の中にはいろいろな人がいるんだよって教えてくれ
て、そのいろいろなうちの人の一人がうちのお父さんかというふうに思われたわけですね。
はい、
幼い頃のそのお父さん、熊楠さんのですね、幼い頃の思い出というとどのような思い出がありますか。
一緒に遊んでくれましたね、よく。
あ、
ママごとしてましたらね、お客さんになって、きちっと座ってむしろの上へ、
そういうこと
って、砂を食べる、ごちそうの真似をしてね、砂を食べてくれました。
あ、食べてくれましたか。で、その砂で、文江さんが作ったものは何だったんですか。
お赤飯でしたね。
あ、赤飯を、
はい、
で、その時のお父さんの表情は。
目尻が下がって優しい顔してました。
優しい顔で。
はい。で、友達も近所にたくさんおりましたので、集まってきまして。
ああ、はい。それは文江さんのお友達なんですね。
はい。
何歳ぐらいのことですかね。
そうですね。5歳ぐらいですね。遊んだ時は普通のお父さんでしたね。
で、遊んでいる時は普通のお父さんということはですね。
はい。
遊んでいないときは普通のお父さんではないということにもなりますね。
うん、
で、その普通のお父さんでないお父さんというのは、文江さんからご覧になってどういう意味なんでしょう。
顔がこう変わってきましてね、なんか怖かったですね。
それは研究をしているとき。
そう、4時頃からね、変わるんです。
夕方から、
はい、
4時ぐらいから、
はい、4時ぐらいからも別の人になりましたですね、物も行ってもいけないし、
で、その時はその別の人になって何をされてるわけですか。
研究してるんです、顕微鏡を見たり、いろいろ。
天神崎の良さってことについてはどうでしょうか。何か今おっしゃったような、
景色が大変気に入っていたらしいですね。でも、すぐまた別荘地になってしまうだろうから、今から手を回して田中氏として、あそこを買っとかないと いけないなって言ってましたけど、ああ、まあ、先見の明というんですが、その通りになりましたけども。
それはいつものことですか？
そう、私が東ぐらいの時ですから、
昭和の初め、
初めですね、
ええ、
ちょっとあの先見の明は何事にも早かったので、
ええ、
で今のあの白浜の砂を買ってるのもあれも今に輸入しなきゃならなくなるっていうようなこと言ってました。
あ、白浜の、
はい、
平成11年4月14日、生前の南方文江さんにお聞きしました。